種ラジ。どうもオレンジです。
いや、なんか血が出る表現とか俺はちょっと苦手だなけどな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
映画、テレビ、演劇、イベント、展示、さまざまな娯楽ごとをピックアップしています。種助のコーナーです。見に行ったりね、おしゃべりに使っていただければと思います。さあ、それでは先週行った娯楽ごとの話をしたいと思います。オレンジさん、どうですか？
はい、なんか最近ツタヤさんでですね、いろいろと DVD とかを借りてそれを見るってことはね、やっぱ映画館に行くことが難しくなっているのでことが多いんですけど、改めて、まあ映画館とかだと基本的に、洋画とかをやっぱ見に行くことが多くて、それでまあ字幕付きで見るんですけど、なんかこう DVD だとね、家で見るってなるといろいろと他に誘惑があったり仕事があったりとかっていう状況もあったりすることが多いので、邦画を見ることが多いんですね。まあ言葉で理解できる、目を離したとしてもその話の流れが分かるようなもので、そういうものが多いんですけど、結構いい作品が、僕がやっぱ映画館行けてなかった時期に、それこそ近所ではなかなか上映してなかったようないい邦画が結構あって、ちょっとタイトル上げるだけでも、生きちゃった、あと朝が来る、アウェイク、あとなんだっけ、人数の街、宇宙で一番明るい屋根、映像研には手を出すな、朝だっけ、そして君が世界の始まりっていうね、結構まあインディー系というか、まあ規模の小さい映画ではあるんですけど、それぞれにその監督さんの、なんだろうな、込めたい思いなり作家性なりが如実に現れていて、かつエンターテインメントとして面白いものが多いものであり、特に人数の街とかね、めちゃくちゃいいですよ。その人の、そのなんだろうな、とある閉鎖された空間にいろいろと一般社会で問題を起こした、殺人を犯したとか犯罪を犯したとか、借金で首が回らなくなったとか、そういう人たち、いろいろと現実世界では困った人たちがまとめてこう送り込まれて、そこでいろいろ労働をすることによって、なんか対価としてなんか得て、その食べ物とか生活に必要なものとかをどんどんどんどん手に入れられる仕組みっていうものが描写されていくんです。そのなんだろう、ある種ユートピア的でもありつつなんだけど、でもそこで行われている、そこでこう生まれている自由みたいなものっていうものは、果たしてそれ本当に自由と言えるのだろうかとか、いろいろとちょっと考えさせられるような作品になっていて、現実社会におけるいろいろな数字とか、まさしく人数っていうその数字とかをところどころに散りばめつつ、そのもうフィクションとしての世界なんだけど、なんかすごく現実の問題みたいなことを強く意識させられる作品とかもあったりとかして、なんか邦画捨てたもんじゃねえの、面白い邦画めちゃくちゃあるじゃないのっていうのをまた改めて気づいた1週間でしたね。
はい、僕はですね、最近Amazon プライムでいくつかちょっとアニメをね見たんですけど、それがね、いや、どう思います、Amazon プライムってなんか時々ちょっとこう、なんかあんまりこう言うとなんですけど、ちょっと血が激しすぎる表現とかあるじゃないですか。
あんまり見てないけど僕。
そうですか。いや、その何、まあザ・ボーイズ的なことですよ。
まあ極端も極端な感じがしますけど、あれは。
なんか俺がそういうのを求めてるのかな。なんか見るとね、そういうシーンをねちょいちょい見るんですけど。で今回なんかね、ハテナブックマークで普通にこうおすすめされてて、それを、真に受けてですね、ビビフローライトアイズソングっていうアニメがありまして、これ見たんですけど、いや、これがね、いや、なかなか面白くはあるし、まあそんな突飛なアニメでもないにはないんですけど、やっぱちょっとなんかね、最初ちょっと乗り越えなければいけない壁がありまして、これがなかなかだったんですけど、でもまあこういうのも必要なのかななんてちょっと思ったりするっていうことだったんですけど、そういうのってあんまり関係ないですか？いいアニメ、いい作品においてはそういう表現があろうとなかろうと。
いや僕は拒否反応ありますよ。なんでこんなもん入れなきゃいけないんだろうって。特に最近で言うとネットフリックスで言ったら彼女っていう映画がありましたけど、水原希子さんとか出てるやつですね、うんうん、あれとかも性的描写とか暴力表現とかがすごく過剰にあって、そこら辺ってこの作品でのテーマであるところを伝えるのに必要なものではないし、当然その出演されてる方々にも負担を与えるものなので良くないなとかっていうのは思いますね、やっぱり。
そうね、だから負担を与えるかどうかだけで言うと、なんかまあアニメだからどうっていう話もあるのかもしれない。あとね、これはタイトルも微妙なんであんまり言いたくないんですけど、そのインビジブル無敵のヒーローっていうアマゾンのアニメがあってこれ知ってますか？
タイトル微妙ですね、わかんないです、見てないです。
いやこれね、本当に、いやまあ見ないでほしいんであんまり言わないんですけど、いや面白い展開を感じるんだけど、なんかそのそっちに行くみたいな話でして、で無論意義はあるし、作品を伝えたいそのね制作者の意図もわかるんだけど、ちょっと辛いみたいな。特に日本のアニメに慣れてると、まあさっき日本のアニメでの話でしたけど、ここまでっていうのもあって、まあこういうこと言うこと自体もその両義的にね、あの制作者側にもこれあんまり利を利に利を、なんかメリットないし、うっかり見ちゃう人のメリットない感じがあるんですけど、ちょっとね、そういう表現、どうなんだろうね。海外では普通なんかね。
それこそ戦争映画とかだったらば、そのリアリティを感じさせるっていう意味合いで、うん、そういう肉体損壊表現とかっていうものが、うん、まああっても仕方ないというか、そういうものを描写することこそが、そのやっぱ戦争に対する拒否反応みたいなものを呼び起こすっていう意味では、うん、ありだなと思うんだけれども、どちらかというとエンタメ系のね、アクション作品とかでもそういう表現、リアリティに凝ってやるっていうことが本当に必要なものなのかどうかっていうのは議論する余地があるけど、本当に好きな人は好きですからね、そういうのね、困っちゃうよね。まあ、
今言った2作品は少なくとも、理屈ではちゃんとあるよ。これが何で入れなければいけないのかって多分あると思う。だから、まあ、本当にむやみやたらと入れてる作品なんかは、実はない気はするけど、意義があっても俺結構抵抗あんのよね。まあ、うん、いいか悪いかじゃなくて、ちょっとどうしたらいいかが分かんないっていう、まあそういう話。
抵抗があることすらも多分制作者側が狙ってるっていうのはありますよね、やっぱり、ね。
いやいや、まあまあ、まさにそういうことなんだろうね。うん、だから、でも見れないよね。そうなっちゃうとね、どうなっちゃうんだろうと思うんですけど。はい。まあそんな感じでございますね。うん、で、今週の話に行きたいんですけど、その前になんですが、まあ我々一応これ娯楽をね、まとめてご紹介している番組コーナーなんですけれど、
うん、
緊急事態宣言が発令されまして、外行けよっていう、まあちょっと過去2回出ていて3回目になるわけですけど、状況がいろいろ変わっていて、まあ僕らはちょっと東京に住んでいることもありますので、東京の情報を中心にお伝えしているわけですけど、まあいろいろ状況も、変化というか、まあ変わっているので、一応そういうことも踏まえておきましょうねという話をしておきたいなと思うんですけど、
うん、
例えばその朝日新聞の記事で、4月24日の記事ですね、緊急事態宣言の対象下で様々な対応がありますというふうな話が出てます。まあこれいろいろ変わるんだと思いますけれど、まあ、ここには、この記事には百貨店の対応だとか、大型商業施設の対応なんかもある中で、例えばテーマパークですね、サンリオピューロランドとかユミリランドとかユニバーサルスタジオジャパンなどは5月11日まで臨時休業、もう休んじゃうということですね。一方でディズニーランドは営業継続だそうです。
うん、なんか無観客を要請されたんでしょ、面白いですよね、無観客テーマパークっていう。
そうね、
シュールすぎるやつ。
配信しろってこと
なんか、ね、何だろう、ダンスしてろってことですかね。
というのもありましたし、あとカラオケね、カラオケも全店でありますが、ここ出てるのは招き猫というところが、11日まで臨時休業だそうですね、う
ん、カラオケって逆にでも今までずっとやってたんですね、この状況下でもね。
そうね、でもすごくやっぱり注意はしてたんじゃないかなと思いますけど、まあ難しいわな。で、そして、まあちょっと大きいのは映画館ですよね。オレンジさんもよく行くと聞いています。東宝シネマズは4月25日から5月11日まで、はい、東京、大阪、京都、兵庫では休館ということです。完全にお休みということですね。
もう映画は見えない。
はい、あとは松竹マルチプレックスシアターズも、緊急事態宣言解除までは休館だそうですね。うん、はい。 他イオンシネマの情報なんかもあります。ちなみに僕がよく行くあの、テアトル系の、はい、新宿とかね、は、うん、一応なんか時短措置は取るらしいですけど、映画館自体は行われるみたいですね。うん、はい。あと、ま、国立劇場がいろいろ休止になってたりだとか、しています。あと、美術館なんかもね、臨時休館、ここの国立科学博物館なんかも休止になるみたいですね。うん、AKB 劇場も休業だそうですよ。はい。まあ、なんかそんな感じでいろいろと情報が出ていますので、まあ、変化はあるんだなというところではありますので、まあ、うん、まあいろいろね、おのおのに対応いただければと思いますし、エンターテインメントって何なんだろうとちょっと考える機会、まあうるせえよっていう気持ちもしますけど、そんな感じにもなっているかなと思います。うん、はい。では、そんな中でね、見に行く人、うちで見る人、いろいろあると思いますけど、新作映画を行きましょう、オレンジさん。
まあ、上映されるかどうかわかんないんですけど、映画かけ狂い絶対絶命ロシアンルーレットという作品を4月29日からやります。
はい、はい、
これまあ僕好きだった、ドラマシリーズが、TBS で深夜でやってまして、それがまあ結構人気があったのかな、はい、だから最近また、Amazon プライムビデオのオリジナルで日本でかけ狂い、双子の双とかでそうっていうのかなっていうシリーズがあって、でまあ、あの今までサブキャラクターだったキャラクターが、まあ、主人公としてその過去を描くみたいなもので、まあまあ、 面白いけど、これやっちゃうとなんかいろいろと今の設定いじんなきゃいけないんじゃないとかでいろいろツッコミどころありつつも、まあ、そのツッコミどころを含めて楽しむドラマだったりするので、うん、はい、設定見てね、それの先の最新作として、まあ、この映画があるようなので、うん、まあね、ギャンブル狂いに狂った人たち、学生たちがいろいろとバトルを繰り広げるっていう、でそのドラゴンボールシステムでどんどんどんどん強い敵と当たっていって、最後にはその全体の学園を取り仕切る学生とバトルするみたいな話らしいので、まあ楽しいですよ、うん、ジャンプ的な楽しみ方ができるので、
冒頭話した話にもう劇該当する映画ですよ。
もうあでもバトルでね、あの血で出るとかそういうのないので、はい、ただただ楽しんで見れるっていう意味合いでは、はい、まあ、いろいろと描写に、ね、表現として問題は抱えている作品ではあるんですけど、まあ、エンタメ作品としてね、楽しむにはいいんじゃないでしょうかというところでございます。
エンタメと受け止められるかっていうのはね、全てのまあポイントだよね、なんかね、うん、そこがまあ、
まあ、もう本当過剰な演出をしてるので、これは現実世界の話じゃないですよっていうエクスキューズでやってるんで、まあそれはいいのかなっていう、
はい、言い方もあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からは、はい、ですね、僕はあの松井大吾さんって監督好きなんですけど、
あ、僕は嫌いな人だ、うん、
クレナズメっていう映画がありまして、うん、でまあまあ高校時代に帰宅部でつるんでた6人の仲間が結婚披露宴で余興するために集まったっていう、まあ、そのシチュエーションがなかなかいいなと思ったりしますが、
うん、
この中に、藤井、なんだっけ、結構有名な人がたくさん出ている中で、
うん、
ごめんなさい、名前をは気になってんのには読み方がわかんない。
藤原季節ね。はい、季節さん。藤原季節さんです。
はい。藤原季節さんがね、
ヒズとか出た人ですね、はい、
そうそうそう、面白かったんだよあれが、
佐々木インマイマインとかね出た人ですね、
そうそうそう、なんでちょっとまあオレンジさんはあまりお好きじゃないかもしれないんですけど、ちょ
っ
と
松井大吾が嫌いっていうだけです。はい、
僕はいい風に転ぶと、いい加減さっていうのと、青春の本当に顔真っ赤になる感じっていうのを実に見事に描ける人だなというふうに思ってるんで、うん、ちょっと気になっています。うん、
ディテールが荒いんだよな。うん、
はい。そして、もう一つ、海辺の彼女たちという作品です。
うん。
ですね、まあ、近年非常に話題になっている、外国人、技能実習生の話題についてですね、日本に来た3人の、まあ、ベトナム人女性が、まあ、なんていうか、違法な状態になって、じゃあどうしましょうかみたいなことで、まあ、本当にブローカーを頼ってとか、港町でどう働くかとか、地元でどういうふうな言葉を受けるかみたいなことを、もうなんかね、予告編見てたらね、ドキュメンタリーに見えちゃうみたいな作品なんですけど、当然出てる方は全プロの役者さんという感じなんですが、まあ、そんな作品です。まあ、現在の問題を映画で見るということで、こうちょっと、ね、肉体ができる感じもあるのかなと思ったりもしますし、この 監督がね、前は日本、ミャンマー合作の僕の帰る場所というのが、なんか東京国際映画祭の、アジアの未来部門グランプリを受賞されるということもあって、ちょっと視点としても、注目の高い方なのかなというふうに思います。はい。海辺の彼女たちでございました。うん、さあ、これもやるのかなというところではありますけれども、気になる銘柄行きましょうか、オレンジさん。
てかてかてかでーん、飯田橋銀蓮ホールでございます。37セカンズと朝が来るという作品の2本立て、両方とも見ましたけど、僕個人としては両方楽しめた作品ですし、なんか親子の関係性とかね、共通するところはあると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。一応銀蓮ホールは開けるみたいです。早稲田松竹とね、目黒シネマはすでに休館を、緊急事態宣言期間中は、休館を宣言していらっしゃいます。
はい、ちなみにですけど、アップリンク渋谷が閉館っていうね、お知らせも出てました。
うん、しょうがないよね。
5月20日で、うん。まあでもなんかね、吉祥寺とか、京都だっけ、
うん、京都とかね、
まあ。続くみたいですね。うん、はい、では、続いて、自宅で楽しめる家映画です。まあ、ちょっと映画ね、ゆっくり見る人多いのかもしれません。4月29日です。BS プレミアムではですね、ニューシネマパラダイスインターナショナル版のデジタルレストアバージョンが見ることができます。そして5月の4日ですね、日本沈没が、当然ね70年代版でございますけども、僕はやっぱりあれですね、小林慶樹の田所博士が最高なんで、ぜひ見ていただきたいですからね。はい、そういうところですね。はい、では続いて気になるテレビです。BS1、BS ですけどもね、この前プロフェッショナル仕事の流儀でやっていた、庵野秀明さんのドキュメンタリーを、プロフェッショナルの枠からは飛び出してですね、さよならすべてのエヴァンゲリオン、庵野秀明の1214日ということで、番組が再構成されますので、BS ですけどね、4月29日木曜日夜にやりますんで、チェックしてみてください。それと映画でございますけども、土曜だ釣りバカということでね、トラさんの後釜ということで、釣りバカ西が、連続放送をスタートしていますので、うん、土曜のね、6時半からだそうですよ。次は第3話目、3段目かな。はい。まだ美智子さんが、石田絵里だった頃ですね。はい。こちらも
変わるんだ。うん、
変わりますかね、途中でね、はい、ということです。では、気になるイベント行きましょうか、オレンジさん。
まあ、詳しくは読んでもらえばいいんですけど、役に立ったね研究の未来という本に関する観光記念のイベントがあるそうで、いろんな学者さんたちが登壇されて、今の研究の話とかをされるみたいです。
はい、ありがとうございます。では展示も行きましょう、オレンジさん。
はい、東京は全大体閉まってしまうので、なかなかちょっと緊急事態宣言下にはならないんじゃないかなというところで、原美術館アークで、まあ、この前、品川のところは、閉館になってしまいましたけど、そこの内容をね、全部展示内容を移転して、群馬県のところに、原美術館アークという形で、改めて、もともとあったんですけどね、そっちに移すということになっているので、その展示が4月24日からスタートしているそうでございます。虹をかける原美術館原六郎コレクションということで、美術館どうしても行きたい人はね、ここまで足を伸ばしてみるのはいかがでしょうか。
群馬っちゅうことですね。すごいですね。はい、その他細かな情報ブログなどにも載っていますので、ご覧いただければと思います。インターネットで楽しめる、展示などもね、国立科学博物館などでもあったりしますので、その方もチェックしてみてください。ということで、タネラジのタネスケでございました。皆さん楽しい1週間をお過ごしください。お相手は、でもやっぱりアマゾンプライム見ちゃうのかな、もごもご、シンカリオン Z 見ます。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。